ご存知ですか？筑西市のゴミ事情。資源ゴミのリサイクルの割合が全国平均を下回っています。筑西市のゴミの量は減少していないにもかかわらず、資源ゴミのリサイクル量は減少傾向にあります。一人一人がゴミの発生を抑え、資源の分別を徹底し、リサイクルを推進していくことが資源の有効活用やゴミ処理費用の節約、そして環境保全につながります。市民記者の立野敏子さんと大泊智子さんと一緒にゴミやリサイクルについて考えてみましょう。1年間の排出量や処理費用は？平成29年度家庭系・事業系排出量合計は31,889トン。内訳、可燃ごみ 27,577トン、86.5%、うち家庭系ごみ 22,540トンです。資源ごみ 2,485トン、7.8%、家庭系のみです。不燃ごみ 1,804トン、5.6%、うち家庭系 1,639トン。粗大ごみなど23トン 0.1% 家庭系のみです。筑西市のごみ処理費用は年約12億5000万円です。市民1人当たり排出量年約300キログラム、うち家庭系ごみ約250キログラム、処理費用年約12,500円です。家庭系ごみの中の資源ごみの割合は？資源ごみの割合が低い背景には、ごみを排出する際の分別が不十分であることが考えられます。全国平均は 13.8%、筑西市は 8.0% です。分別ができていないとどうなるの？答え、多くの税金が使われます。環境センターのゴミ処理施設費は、搬入量に応じて、筑西市、結城市、桜川市が分布金を納めています。一人一人がゴミの減量化に取り組むことで、分布金を低く抑えることができます。できることからゴミの減量化に取り組もう。使う量を抑える。繰り返し使う。過剰な包装や、使い捨ての商品を控える。マイボトルやマイバスケットを利用する。必要なものを必要な量だけ買う。洗剤などは詰め替え商品を使用する。生ゴミは捨てる前に絞り、水を減らす。なお、生ゴミを自家処理するための処理機器などの購入費の補助を実施しています。資源ゴミはリサイクル。筑西市の資源ごみは、瓶、缶、ペットボトル、古紙、乾電池、布類の6項目です。可燃ごみや不燃ごみに混ぜていませんか？各リサイクルステーションへ決められた日に出してください。回収量に応じて、リサイクル団体、自治会などに還元金を交付しています。リサイクルに積極的な団体を紹介。一人一人の量は少しでも、みんなで協力すれば大きな量になります。市内で特にリサイクルに力を入れている2団体の活動を紹介します。はじめに、養蚕エコの会、藤田重光会長。地域で取り組むエコ。養蚕地区では242の世帯が、養蚕エコの会に加入し、地域ぐるみでエコ活動に取り組んでいます。クリーン作戦の実施やゴミの分け方、出し方ガイドを作成し、各家庭に配布するなど、様々な活動を行っています。徹底した紙ゴミの分別。養蚕エコの会では、可燃ゴミの減量化に力を入れています。その一環として、すべての紙をリサイクル、をモットーに、雑紙のリサイクルにも取り組んでいます。次に、門井中央自治会。 増渕俊夫会長、子どもからお年寄りまで協力。門井中央自治会では、リサイクルステーションまで来ることができないお年寄りのために、地域の人が自宅まで資源ごみを回収しています。子どもからお年寄りまで、地域全体で分別作業に取り組んでいます。不燃ごみを再分別。不燃ごみを自治会で回収し、リサイクルの日に再分別を行っています。この作業により、不燃ごみの多くが資源ごみに分別され、リサイクル還元金が増えることで、自治会運営に役立てられています。畜生ごみ分別アプリ。ごみの分別方法がわからない。今日は何のごみの日だろう。そんな時は、このアプリをご利用ください。8月1日木曜配信開始。英語版もあります。主な機能。1、ゴミ分別時点。ゴミの分別方法を品目ごとに検索できます。2、収集日カレンダー。お住まいの場所のゴミ収集日を確認できます。3、ゴミの出し方。ゴミの種類ごとに出し方を確認できます。4、アラート機能。ゴミ収集日をアラートでお知らせします。問い合わせ、環境課本庁2階、電話242130。ここまで、筑西市のゴミ事情でした。